君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーですが、はい、そして本日のゲストは、はい、コミュニティナースを、うん、そして兼パティシエ、はい、社会教育士の足柄優希さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。結構僕は久しぶりっていう感じで。
そうですね、
ね、なんか ちゃんとゆっくり話すのがだいぶ久しぶりかもしれませんね。はい、で山口さんも、はい、ね、お会いしたことがある。
そうなんですよ、うん、一昨年ぐらいですかね。
そうですね、
あの、私が月一遍津屋崎でうどん屋をやってるんです
が、うんうん、山ちゃんうどん、
はあ、山ちゃんうどんにふらりとやってきてくださって、ね、閉店間際というか閉店後にやってきてました。、はい、でもまあどうぞという。
まあそうですよね、はい、まあ、足柄さん、足柄くんって言っちゃいますけど、あの、僕校長先生だもんね。
そうです、教え子です。
そんな
一期生ですから。
ちょっとどういうことかもうちょっと詳しく説明してください。
あのですね、はい、あれもだからもう4年ぐらい前になるのかな。コロナに入りたてぐらいの時に、大分県のね、大分県の事業で、うん、まあ、町づくり人材育成みたいな事業やっていて、うん、まあ、通称ね、旅する学校大分って当時呼んでたんですけど、
はいはい、
まあ、それ1期目の、まあ、学生、うん、まあ、参加者というか、うん、生徒でもあったので、
はい、
私一応当時校長先生という点でやっておりましたので。
なるほど、
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
そんなあれですか、足柄さんが今、はい、コミュニティナースという。
そうなんですよ。
ナースをおやりになってるわけです。
私4年前はね、お会いしていろいろね、あの、毎月のように会ってたんだけど、はい、多分その頃はね、そういう活動、まあ、なんかこう予兆はあったかなという気がしますが、なかなかそういうね、明確な活動ではなかったんですけど、はい、
なるほど、
まあ、そのやっぱりこのね 3,4 年の間にいろいろ変化したのかなという気がしますが、う
ん、ちょっとまずはコミュニティナースは何だろうかっていうのを聞きたいですね。
吉原さん的にどういう、うん、
そうですね、コミュニティナース、まあ、身近な相談役ですね。昔はどこにでもいたような、例えばなんかお肉屋さんのおばちゃんとかが、うんうん、あんた最近食ってるねみたいな感じのことを言ってた、うん、そういう人が少なくなってきたから、そういうのをなんか 人為的に増やしていこうみたいなことが、まあ、コミュニティナースなのかなっていう思います。
あの、ね、私もちょっと本、ね、読ませていただいたこともあるんですけど、やっぱなんか、まあ、例えばね、ご年配の方がいて、まあ、体調崩しちゃったとか、ね、うん、やっぱこう入院したりとかってことあると思うんですけど、やっぱそういうのって、ね、やっぱ病院に行かないとなんか、ね、うん、そういうケアを受けれないとか、
うんうん、
だけどなんかもっと身近な、ね、うん、日常生活の中で、うん、いろんなコミュニケーションしていく中で、うん、なんかそういう風に、ね、こうケアしたりとか、今みたいな、ね、相談乗ったりみたいなことができてこないかみたい な、うんうん、なんかね、概念的にはそういうものだったりするんですかね。
なんか身近なところにそういうなんか健康のことがなんとなく分かっている人がいて、うん、健康に気を使っている人がいて、で気軽に相談できるっていうことで、そのなんか重い病気になる前に、あ、それはさすがに受診した方がいいですよとか、
なんかこう街の中におせっかいな人がいっぱいいるようなイメージ。そう
です、そうです、おせっかいを復活させる仕事っていう感じではあります、う
ん、ちょっと面白くていいね。
、うん、でも、まあ、もうちょっとこう具体的に落とし込むと、日々例えばどういう活動に今はなってるんですか。
そうですね、メインはあの種箱っていう、六本松に拠点を一つ作ってて、町の保健室種箱っていう場所で、まあ、そこがまあ休憩所、無料の休憩所で、何のなんか予定もなくても何するわけでもなく、そこにフラッと来て、まあ、休憩していいですよっていう場所を作ってます。でそこに来る人となんか雑談する中で、そういえばこれが気になってみたいなこともあるし、なんかもともと何か気になってる、例えば介護問題とか、親の病気のことが気になってとか、子供のちょっと成長がとかっていう風な悩みを持った人たちもそこにフラッと来て相談できるっていう風な、その相談を受け付けるような業務をしてます。
なるほど。
なんか会員制とかそういうことなんですか。
あ、いや、もう全然誰でもフラッと入れるっていうことをすごく大事にしてます。
公
園のような場所というか。
なるほどね、うん、
六本松ってね、やっぱまあこう福岡市の中でも結構こう都心に近くて、うん、
はい、
でね、最近はちょっとこう再開発的なものもあったりして、ね、うん、すごくこう賑やかな街ですけど、はい、意外とあの一丁目とかなんかこう一歩入ると、うん、はい、まあ、古い家が並んでいたりとか ね、こう商店街みたいなところもちょっと古めの お店が並んだりとか、
はい、
結構やっぱ高齢者とかって多い地域なんですか。
結構多いですね。なんかちょっと取り残されてるような方たちもいらっしゃるような感じで、あの旧大が いなくなってごっそりこう街の様子が変わってしまって、生活の基本的な、例えば小さな八百屋さんとか小さな商店が結構なくなっちゃって、でまだそこを動けずにそこにずっと住まわれてる方がいらっしゃるという風な面もあると思います。
なるほど。ちょっとここでちょっと賞味の話を聞いてしまうんですけど、
うんうん、
まあ、さっきねパブリック公園のような場所っておっしゃったけど、はいはい、 公園ってやっぱり基本的にはこうあんまりお金を生まない感じがするんですけど、その今足柄さんがやられている事業のこう持続性みたいなところって簡単に言うと、
そうですね、これあのサイブガスのまちづくり事業の一環としてやらせてもらってるっていう感じで、だからその利用にあたってはお金は発生しない、相談いくらしても別にそれで利用料相談料取るわけじゃないっていう感じで、まあでも実験的な取り組みなのかなとは思います。そういう町にこういう機能は本当は必要なんじゃないかっていうことで、ひとまずやってみようっていうことでサイブガスがお金出してくれて、確かに必要だっていうことになっていったらなんか周辺に普及していったりしていって、でその普及させる過程でなんかこうなんだろう、僕らがモデルケースになってそのなんか視察料をいただくみたいな形になっていくのかなっていう。
なるほど。
でもよく考えたらさ、そのサイブガスさんもね、こう面開発、いわゆるこう宅地とかで住宅開発もされてるし、あるいはね、あの昔はねこう検診とかもねやっていたわけで、そこでそれこそねコミュニケーションを取ることによってとか、なんか可能性はいろいろありそうな気がしますよね。
そうですね、なんかガス会社としてもともとその地域に密着して皆さんの暮らしを支えていたっていうことで、その本質的には暮らしを支えることが大事なんじゃないかっていうことで、その利益に、その短期的な利益にはつながらないかもしれないけど、やってみようっていうことでやってもらって、
なんかああいうね、まあ、ガスさんだけではなくいろんなインフラの系の会社がね、今いろんな形でこう街づくりっていう分野にこう手を差し伸べてくださってるなって気がするんですけど、なんか本当まさにサイブガスさんらしいというか、
らしいですね、
なんかこうね、人と人との関係性の中でこう紡いでいくみたいな感じがあってね、すごくいいし、まあ、まだやっぱりある意味こう実験段階というところっていうところですね。
そうだと思います、はい、
でもね、その実験で実験でね、足柄さんが選ばれたっていうのはね、多分さ普通じゃないっていうか、これはやっぱ実験は足柄さんだろうって何かあったんじゃないかという、なんかそんな予感もするんですけど、
ちょっとそのね、やっぱじゃあ足柄さんのこう背景というか
ちょっと知りたいよね、
一体どんな人間なんだ、なんかちょっと聞くところによるとね、看護師の仕事をしていた、
はい、看護師です、もともと、
あと例えばキーワードで言うとカヌレを焼いていたり、
カヌレ、
あの洋菓子ですよ、洋菓子、ちょっとね一時期ブームだったりしましたけど、
でだからパティシエっていう紹介があったんですね。
そうです。
でもちろん社会教育士ってね、あのこの番組でちょっと触れたこともありますが、それは資格としてお持ちだったり、
はい、持ってます。
やっぱり普通じゃない、
ちょっとつながっていかないんだけど、ちょっと自分の背景みたいなものをこう時系列でお話しするとどういうものになるんですか。
時系列、そもそもで言えば、中学高校ぐらいの時になんか日本社会もダメになりそうだなと思って、それ根本的に直すには教育を変える必要があるなと、もう一旦リセットするぐらいのことが必要だと思って、その時も文部科学省の官僚とか目指してたんですけど、でもなんかそれ挫折して、でなんか知らんけど足を踏み外したのかフランス料理屋さんに入ったんですね。
ちょっと面白いぞ。ちょっと官僚になる人がちょっとあらっと気がついたらフランス料理屋に、
なんかこう社会全体のことするのもいいけど、その目の前の人のためにこう感動を作り出すみたいな、人生をかけて腕を磨いて、その一瞬の感動を作り出すみたいな、そんな生き方もいいかもしれないなと思って、そのパティシエになったって感じですね。
なるほど。
でもその世界もやっぱあの競争がめちゃくちゃ激しくて、
なるほど、
あこれ勝てんなと思って、もう今度はそうなんかでかい夢を語るんじゃなくて、なんか堅実に目の前の人の役に立とうっていうことを考えた時に、その看護師に転職した、
それだから新たにまた看護師さんの専門学校に行かれて、
はい、
それ年おいくつぐらいの時なんですか。
20代の最後ぐらいだったと思います。
珍しい
経緯ですね、でそこからは、
そこからは、まあ、しばらく看護師をやってました、看護師やってて地元福岡で働いたり、あと最後の方は東京で訪問看護の仕事をしたりしてて、で、その時にコロナがやってきて、で、あこれはちょっとここで暮らしてはいけないなと思って福岡に戻ってきたっていう感じです。でその時はあんまりプラン考えてなかったけど、まあ、たまたまその高原町っていう福岡の端っこの結構なんか緑の豊かな場所に移住して、でなんかたまたま厨房が安く借りれたんで お菓子屋さん始めた。でしたらなんかそれで生き延びられたから、しばらくカヌレ屋さんをやっていたっていう。
ちょっと人気のある店になったんですね。
そう
そう
面白い。
そのくらいから僕は知ってる。
あ、そうですね。その時に
ね、高月といえばの斉藤智美さんがゲストで来てくださったね。
斉藤さんが2階にやってたんですよ。斉藤さんのブースというか。
そうなんだ。
その下に、その下でやってたの。
その下に厨房を構えてます。
そういうつながりが
ある。なるほど。先月ゲストに出ていただいて、
そうそうそう。
の感じですよ。はいはいはいはい。
そうなんですね。
なるほど。そっか。で、じゃあその後またあれですもんね、こう福岡のこと、はい、都心近い方にまた引っ越されてっていう感じで、
はい、
でそこからこのじゃあコミュニティナースって話にこうつながっていく最後のプロセスでどうなっていくんですか。
はい、まず久山町で一回お店を開いて、
そうでしたね、久山でしたね。
そうです。その時にその紀藤さんのところでこうなんかああでもないこうでもない考えてた理想をですね、なんかこう
みんなで議論したなんて、ね、
そうです。人間の創造性を取り戻すための場を作るんだみたいな理想を掲げてお店を作ったんですけど、
うん、
まあ、そういう余計なことばっかしてたんですね。で、うん、その最中に社会教育士を受けに行ったりしてたんです。
そういうことか。
で、財政基盤がめちゃくちゃ弱い小さな店が余計なことしかしないとそれは簡単に潰れるっていうことで、うん、いた店を失うことになるんですね。
うん、いや 僕のところに訪ねてきた時に、はい、何をおやりになってるんですかって言ったら、いやケーキ屋をやっていて、
そうそうそう、
子供のすごいたまり場でいっぱい子供が来るんですよって言ってることの意味がよくわからなかったんですけど、ようやくなんか背景がつかめてきて、なるほどね。
うん、
でそこでまあちょっと一旦じゃあお店はうまくいかなくなって、
うん、でどうしようっていう時に、なんかたまたま知り合いが山の方、東峰村とかそっちの方なんですけど、空き家があるからそこに逃げ込もうみたいな感じで行ったら、なんかすごくいい場所なんだけど、毎回毎年のように水害が襲うような場所で、でその根本的な原因はその山が荒れてることで、その山の結構 急な斜面をに杉がたくさん生えてるんです、昔植えてから。でそれを誰も切る人がいない。だってそんなとこを切りに行って運び出すってめちゃくちゃ金かかるから、むしろ赤字になってしまう。
なるほど。
だから風変わりなそこに移住する、儲からなくてもやるっていう人間が必要だっていう状況だったんで、
うん、
たまにその村の診療所を手伝いながらで週末カヌレを焼いてみたいなことを、そういう人生もありやなと思ってたタイミングで、その細部ガスのそのコミュニティナースの募集だったんです。
なるほど。
で採用説明会に行って採用受けたら受かってしまったね。受かったので、
いや僕だって多分この人が来たらこれ採用だって。
いやね、うん、こんだけなんか多面的ないろんな経験持ってる人とか、うん、でもやっぱ根本的な思いはすごくやっぱ分かるじゃないですか。一貫してるかなっていう気もするんで、
うんうん、
なるほど。
で六本松に移住した。山奥に行くはずが六本松に今移住して、このコミュニティナースをやってるっていう感
じです。ライクはローリングストーンのような転がっていくね。
そうですね、
はい、で今そのなって今どのぐらいの月日が経ってるんですかね。
は
い、
去年の8月になったんで、
そっか、まあ1年弱ですかね。
そうか、もう1年経つのか。
そうだそうだ。
じゃあそのね、今そのやっぱ六本松にその種箱という拠点を構えられてるんですけど、
はい、
ちょっともうちょっと具体的に言うと、どういう場所っていうか、
はい、
なんか民家かなんかを借りてやってる感じ。
あ、マンションの1階にあるこうテナントがある。あ、でテナント、もともとタバコ屋さんだった場所なんですけど、そこがしばらく空いてたのでそこを借りて改装して、
うん、
使ってます。
例えばね、どんな方が来て、まあ、なんか話ができる範囲でいいんですけど、うん、はい、エピソードとかこんなことがあったよとか何かあります？
あ、そうですね、やっぱり、うん、そのマンションに住まれてる方とかが買い物に、スーパーが近くにあるんで、その買い物に行った帰りにちょっと寄っていくみたいな方もいらっしゃいますし、うん、裁判所が近いから、うん、これから裁判所に行くんだよみたいな方も、やっぱこういろんな思いを抱えた方が、そういう方はいらっしゃるんですけ ど、そういう方が寄ってくれたり、
うんうんうん、
あとなんか幼稚園保育園も近くにあるんで、その送り迎えでちょっと子供がちょっと遊びたいみたいだからみたいな感じで寄ってくれるっていう感じです。
いや面白いね。
なるほど。
だから保健室のようでいて、でも病気の人が来るわけでもないし、
ね、ね、
介護施設というわけでもないからいろんな人も来るし、本当にいろんな人が来るっていうのがとても面白いですね。はい、
なんか別にその健康に問題が抱えている相談だけじゃなくて、
うんうん、
誰でも来てほしいとはみんな思って、チームのメンバーでやってます。
もうなんか具体的に言うと、何時から何時まで空いてるとかっていう、そういうものもあるんですか？
基本は11時から16時まで、はい、で平日水曜日だけは出張する、なんか町の中で例えばスポーツジムとか科学館とかに出張、町の保健室っていう形でこう出ていくような日にしてて、それ以外の平日は11時から16時までっていう感じです。
なるほど。
ご本人ね、 森の中で生きていくかっていうところからねこう都会のそういう町の保健室にいらっしゃるわけだけど、まあ1年近くやられてどうですか、そのやりがいというか今まで想像していた自分が描いていた世界とのこうつながりとか、その辺ってどんな感じなんです？
そうですね、なんかコミュニティナースって言ったらこう人のつながりを作る仕事なのかなみたいなに思ってたんですけど、必ずしもそればっかりじゃないなとは思ってて、なんか最近はなんか知らんけど里山活動とかもそのコミュニティナースの活動の一環で やらせてもらってて、
普通の一環で、
はい、
それは何かこう来られる人みんな連れていくとかそういうこと？
そこまではまだその前段階というか、まず里山活動されてる団体が案外六本松の近くにいて、
だから出入り入りされてとか、
そうですそうです、なんかそこにちょっと参加、その活動に参加させてもらって、でそこのなんか世話人みたいな方が時々僕らのとこにも来てくれてっていう感じで、まあ、でその信頼関係ができてきたらその小さい子を連れてちょっとピクニックに行こうみたいな感じでやっていこうかなと思ってます。
はい、さてここからは若葉の目のコーナーですが、はい、いつものようにゲストとの、ね、トークに対して、はい、質問や疑問をまちづくり初心者イコール若葉の目線から投げかけていただくということで、本日もラブ FM スタッフの竹熊さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。足柄さんがコミュニティナースっていうものをこう応募しようと思ったきっかけをもう少し聞いてみたいなと思いました。
はい、その応募するその直前がその山で木を切って暮らすようなことを考えていて、まあ、それって山とか森に手当てをするような仕事であって、でコミュニティナースっていうのは町に手当てする仕事なんじゃないかなと思って、まあ、どっちを先にするかっていう問題で今そこで募集があったっていうことは、今はその町のことを先にしようかなという、そういうふうな感じで応募しました。
うまいっていうか深いね。そこが同じだってなかなか思えないよ ね、
う
ん、
ね。でもなんかでも今日話一貫聞いてるとね、なんかやっぱそういう、うん、なんかね、分かる気もします。
分かる気もする、
うんうん、なんかこう、まあ、現場は街中だったり山だったりするんだけれども、うん、手を当てるみたいなね、うん、そういう感覚で、まあ、足柄さんやっぱ一貫してるんだなっていうのがよく分かると思いますけど、やっぱこれはい、その応募されて、はい、まあ、面接かなんか受けてこう選ばれた形ですかね。
あ、そうです
ね。その時もやっぱそういう思いを一生懸命、
はいはい、
伝えたという。
それは、はい、伝えました。
なんかね、やっぱこれを選んだサイブガスさんすごいなって
本当に
思います。
サイブガスさんもいろいろ開発もされてるわけだからね、やっぱり開発をすることと人作りっていうのは同じだなっていうのと、はいはい、同じ感じだよね。
あ、確かに、
うんうん、なんかこう僕もね、コミュニティナースさんってやっぱ全国にいらっしゃっていろいろお話しする機会あるんですけど、うん、なんかやっぱどっちかというと本当医療系のね、寄ってたりとかいろいろな方いらっしゃるんだけど、うんうん、今日話聞いてるとやっぱね、もうちょっとこうなんかこう本質的な部分で、うん、足柄さんがこう活動していこうとか将来目指そうとしているものと、なんかこのコミュニティナースというもののつながりっていうのがよりよく分かったし、なんかすごいその可能性感じるんですけど、どうでしょう、これから何をやっていきますか？
はいはい、何をやってる？最近は公園の整備とか里山活動とかもやってて、まあ、その身近な自然をより豊かにするみたいなことをコミュニティナースとしてやってるって感じなんですけど、まあ、なんか全ての生き物の生きる力を信じているというか、それを最大化するためのちょっとした 手伝いをするっていう、もともと看護ってそうなんですよね。
なるほど。
ナイチンゲールの看護覚書ってなんか環境整備の話しかしてないですよ。空気の入れ替えしろとか、こうちゃんと光入ってるかみたいな、
確かに
それを忠実にやってるだけって感じなんですけど、まあ、だからその時その時で必要な光が足りないなら光が差すようにみたいなことをやっていくんじゃないかな、
は
い
は
い
は
い、
うわちょっと感動しちゃった。
深い
深い。
やっぱ行きましょう、種箱に
行きましょう、
ぜひ、
う
ん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、ということで本日はですね、コミュニティナース、そしてパティシエ社会教育士の足柄優希さんにゲストにお越しいただきました。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。来週のゲストは NPO 法人ソマ代表理事の瀬戸正則さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページ
または YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。